京都ノルウェーゼミ。この放送は京都に屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、ノルウェーをお勉強している会です。
はい、
京都ノルウェーゼミ、次回の公開学習会は4月7日日曜日、はい、1時30分から5時頃まであります。
はい、
場所はね、府立大学、
はい、
合同講義室、講義との第5講義室、
はい、
合同講義棟の第5講義室、
はい、
府立大学へから植物園の横北山で降りて南の方へ歩いてコンサートホールを過ぎたところにある大学です。
はい、
よろしくお願いします。
お待ちしています。
楽しいよね、いつもね。
そうですね、いろんな話題がありますから、うん、
まあノルウェーばっかりやってるんじゃなくて、
はい、
日本のお話もしたりとか、
はい、
他の国のお話もするんやけど、この間映画の紹介をたくさんしてもうて、
はい、
その中からめぐみさんがなんか見てきたらしい。
そうなんです。
そのお話でもしてよ。
まあ、真っ暗にしていただければいいと思うんですけれども、上影俊博先生、京都府立大学公共政策学部の先生なんですけど、大変話題が多くて、紹介していただく映画、音楽たくさんありまして、その中、前回のゼミでご紹介いただいた中の一つ、福島は語るというドキュメント見てまいりました。と言いましても、京都シネマでの上映を逃してしまいまして、京都を離れまして東京の渋谷のユーロスペースというところに行ってまいりました。
よく行ったね。
はい何かがないとね、やっぱり行きませんしね、うん、これは絶対見た方がいいっていう先生のおすすめだったので行ってきたんですけれども、やはり行ってよかったと思います。会場はそうですね、100人ぐらいのスペースだったと思うんですけども、いっぱいでした。男性も女性も若い方も年配の方もたくさんいらっしゃいました。福島の方を、ドキュメントで語っていただくっていうのを3時間にまとめられてるんですけれども、監督の土井利邦さんは5時間に、最初まとめたの、それを凝縮して3時間にされたということでした。映画は14人の福島の方が出てこられます。小さい子どもさんを抱えて避難した方とか、ずっとそこにいらっしゃる方、また原発の その被告団の団長の方とか、小学校の先生、いろんな方が福島を語られます。私のことなんですけれども、今ちょっと娘が岩手県におります。で、岩手県もやはり被災しているんですけれども、また福島は他の被災地と違う重いものを背負っているっていうのが、遠く離れているとわからない。でもその現場の方の声をそのまま聞くという、とても貴重な、そしてたくさんの人に見ていただきたい映画だと思いました。今回京都ではもう上映はされないんですけれども、下高井戸、東京の方なんですが、下高井戸シネマというところでまた4月の13日から19日まで上映されます。もしも東京方面に行かれる方がいれば、ぜひこの福島の方たちの声を聞いてください。監督の土井監督は東京オリンピックに浮かれる声に消される前に福島の現状を伝えなければいけない、たくさんの人に見てほしいと思っていますというふうに、後の上映の後のトークショーでおっしゃっていられました。
うん、まあオリンピック僕はあんまり関係ないわ。
そうですね、
なんか
、うん、
あんまり興味ないな。
うん、この映画の中でも朝日新聞の記者だった方がおっしゃられてたんですけれども、いつも何か大きな問題が起こった時に国が取る態度は同じだっていうふうにおっしゃってました。
うん、なんかそんな気がする。
うん、
なんかもうなんかやばいことやってる時に、なんかくだらないと言ったらないけど、
うん、
適当なニュースでごまかす、
うん、
どっかにカワウソが現れたとか、
うん、
ようあるやん、
うん、
何それって、それが何なのっていう時なんかに あの重要な政治局面が変わる時があるという、なんかなんかなんてことないニュースが流れて時はちょっと要注意かなって僕は思うんやけどね、いつも
感じます。だんだんやっぱり、うん、あの世の中が見えてくる年齢になって初めて分かることってたくさんありますね、うん、
ね、
うん、なんかこう目をそらされるというか、
ま、そう、その辺をというんかな、このノルウェーデミの講習会、講習会内はあの市民参加できるね、
はい、
デミで、まあ一般の方も来れるからね、
はい、
できるだけ真実のものを見ていこうという、まあ、学習会ね。
そうですね、うん、もう一つあの付け加えますと、この福島は語るの映画の中で、あのな、ある方がその沖縄の辺野古の、あの反対運動のリーダーの方のところに行かれて、
うん、
国を相手にしたら絶対に勝てないけど、声を上げなければそれは人としての尊厳がなくなってしまう、だから私たちは声を上げるっていうことをおっしゃっていました、
うん、国相手にしたら勝てないよね本当にね。なんでやろ、
本当ですね、なんでしょうね、守ってほしいところなんですけど ね、
ね、なんかおかしいんじゃないのって思うんだけど、なんか勝てないな。問題な。
はい、
この間前のノルウェーデミで習った中で面白いのがあってね、
はい、
翻訳できない世界の言葉っていうお話があって、
面白そうです、ね、
あの本になってて、エラ・フランシス・サンダースさんというフランスの方が書いた本で、
はい、
日本語訳前田真由美さん役で出てます。その中で翻訳できひん言葉ってどんなんっていう話で、
うんうん、
中では紹介されてる世界のいろんな言葉でね、翻訳するのにちょっと困るなという、適当な訳がないという言葉、
うん、
で、まあ、日本の場合やったらわびさび、これどうやって僕らも説明、日本人でなんとなく分かってんやけど、どういうふうに訳すというか、どういうふうに表現したらいいんかなっていう、そういうな例がたくさん出ててね、
はい、
面白かったの、あのお月様が渡っていくっていうか、
はい、
出ている時に静かな水面にね、お月様の道ができる、
情景としては分かります ね、
ね、それをね、はい、なんて言うんやったかな、どこにどっか出てたと、
それはどこの国の言葉ですか、
ちょっと待ってな、どこ行ったやろ、白高遠
か
さかさ、おおすごいなって、どこだろうな、
どのページもすごい、なんかこう、あ、
これ綺麗なねイラストが載ってる、
そうなんですよ、シンプルかつ優しい色合いのイラスト、
絵本っていう感じね、
うん、
あ、関係ないなった、
関係なかった
語れないほど幸福な恋に落ちて、恋に落ちているっていうのを、
うん
うん、ね、惚れるスケットっていうので、
どこの国の言葉ですか、
どこだこれ、ノルウェー語、
あ、
ノルウェー語や、あ、ノルウェー語でな、
よかったですね、ノルウェー語で、
ノルウェー語でよかったな、なんか書いたなったの、これかな、
多分発音は全然違います、
トナカイが休憩なしで疲れずに移動できる距離というのがあって、
おー、あー、でもなんかそれ生活に基づいてるな、ポロン
コロコロセマっていう、何やそれ、トナカイが休憩などせんと疲れずに歩いていける距離が一つの単位なんで、
はい、あ、でも私もふっと思ったのが、来月の4月の12日から始まるのかな、うん、いやもうちょっと前かもしれないんですけれども、滋賀県長浜の引山祭りで、ろうそくだったかお線香だったかの火が消えるまでのお稽古をなんかするとかって、なんかだから日本だとなんかそういうあの何かが終わるまで、燃え尽きるまでとか、何か
が終わるまで、要はあるやん、一本の線香が燃え尽きるまで何かするとかね、でさっきのトナカイの距離大体はね、
はい、
約 7.5 キロやないで、
なるほど、
うん、 フィンランドでそういう言葉があって、こんなん具体的に言うと 7.5 キロぐらいらしいんだけど、そんな言葉があるなんて訳せへんよな。
そうですね、感覚ですね、
うん、お徳様どこってやるのな
完全にお徳様がちょっと雲隠れですが、
雲隠れかい、ミラムに映ってるっていう、はい、あ、これや、水面に映った道のように見える月明かり、
はい、
モーンガータ、
モーンガータ、どこの国のことですか、
これはスウェーデン語、
スウェーデン、
あのよう似てるやんな、英語とね、あのムーン、ムーンや、ところが、スウェーデンの前モーン、
モーン、
ガーターはミド、
あのリスナーの方で間違ってたらごめんなさい、うん、ノルウェーの画家のムンクが何作か描いている水面に映るその月の道なのか、
うん、
太陽の道なのか分かりませんが、
そうそうそう
そうそうそう、こう丸い太陽か月があって、うん、そこにスーッとこう T 字型の、 あの線が見えているっていう、
そういう感じの情景を言うんやろね、
はいはいはい、何枚かシリーズであります、
うん、
この間 あの小さなエヨルフのポスターにもなった生命のダンスもそうでした、
うん、そうやね、
はい、
あ、そういう時は今年5月頃ちことかな、文庫博物館が、美術館いうのがバカでかくなるって言ってた、
そういう話題をまた先生紹介してくださいましたね、
ね、むちゃくちゃな規模で大きさになるって、
おー、どうなるんでしょう、
なんか
楽しみです。
文庫美術館って収蔵品が7万点ぐらいあるとかいう話違うの、
うん、
それをできるだけ多く展示できるように、うん、大きな大きな、なんか何階建てかのビルに変わるんやろ、こんな、
あ、そうですか、
うん、5月何日やったと思ったけどね、オープンが、
うん、
まあ見に行くとこでもね、
そうです
ね、ちょっとね遠いからね、
そうですね、あの行きましたっていう方あったらぜひお声を聞きたいと思います、
もうスタジオまで来てもって喋ってもらわなかったの、文具について3回シリーズぐらいでは
い、
あのめぐみさんがノルウェー行ったことあるんやろ、
2回だけです、
2回もあったらいいやん
遠いですね、
遠いかもしれんね、
ちょっと今日持ってくるの忘れたんですけれども、日経新聞でノルウェーのフィヨルドに張り出している大きな岩の風景がありまして、
うん、
私が面白いなと思ったのが、駅から、駅っていうのは日本の駅ですよ、例えば京都駅から関空に行ってとか、京都駅からどこそこ空港に行って、そこからどこそこの空港に渡って、そこからノルウェーのどこそこから電車に乗って何分みたいなの、
あ、特に日経新聞出てんね、そういうな、あの、はい、ものすごく景色の素晴らしいところで、
はい、
そこまでの経路、
それがなすごい、もうなんかすぐにでも行けそうな感じに思いました
ね、よう書いてある、あのどこそこの空港で降りて、そこからあの電車で6時間とかね、はい、そこから歩いて2時間とか、ようある、は
い、普通に書いてあるんで、うん、なんか行けそうですけど、ね、待てよって考えるとすごい遠いんですね、
そうやねでも死ぬ前に1回ぐらい僕はせっかくやからノルウェーに行ってみたいと思うんだけど、
そうです、ノルウェーゼミ代表です、
そうや、頑張っていかないと、
はい、
はい、次回は4月7日にあります、
はい、
皆さん来てみてください、
ご視聴お待ちしております。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。
さようなら。
さようなら。